さて、今回はですね、ムアールの雑記っていうブログで見つけた、非常に興味深い自作 PC の記録、
うん。
これをちょっと掘り下げてみようと思います。
はい。
テーマがですね、4K 配信をライブ配信できて、しかも持ち運びもできる、コンパクトな高コスパ自作 PC というものでして。
おー、それは面白そうですね。4K 配信と携帯性、両立させるのは結構大変ですからね。
そうなんですよ。で、まあ、サブ PC の更新っていう目的で、特定のニーズに合わせてパーツを選んで、組み立てたっていう、その過程が紹介されてるんです。
なるほど。
あなたがもし、例えば今回の 4K 配信と携帯性、こういう特定の用途に特化した PC を、できるだけ費用を抑えて、しかも持ち運びやすく作りたいなって考えてるなら、今回の話は特に参考になるかもしれませんね。
ええ。
早速この、なんていうか、ユニークな PC 構築プロジェクト、詳しく見ていきましょうか。
そうですね。この構成の面白い点って、やっぱりコストを抑えつつ、特定の性能、まあ、この場合は 4K 配信と携帯性ですよね。これらを両立させるために、パーツの特性をこう深く理解して、工夫を凝らしてるっていうそこだと思うんですよ。
うんうん。
特にGPU の選択とその活用法、ここは注目ポイントですね。
構成としては CPU が Core i3-1400。
はいはい。
それからマザーボードが B76M で特徴的なのがジョンスボ C6 ハンドルっていうケースですね。ハンドル付きの。
ああ、コンパクトなやつですね。
ええ。これらが新たに購入された部品で、もともと持ってたパーツもまあうまく活用して、追加の費用がなんと約3万5千円程度に抑えられたと。
3万5千円ですか。それはすごいですね。
いや、驚きですよね。でもその分なんか、妥協点とか、あるいは組み立ての苦労とかそういうのはなかったのかな？
その価格は確かに魅力的ですけど、やっぱりそこには工夫と、あと多分試行錯誤があったはずですよね。特にパーツ選びには、こう明確な理由があるはずです。
ですよね。じゃあそのパーツ選びの理由、ちょっと詳しく見ていきましょうか。まず CPU、Core i3-1400。これを選んだ理由っていうのが、後で話に出てくる GPU、インテルアーク A380 ですね。これの性能を生かすために CPU 側に内蔵 GPU が付いている必要があったということみたいなんです。
ああ、ここが、重要なポイントですね。アーク E380 ってゲーム性能自体は、まあそこそこというか、そんなに高くないんですけど、
A。
AV1 形式でのハードウェアエンコード能力。つまり映像を圧縮する力がすごく高いんですよ。
はいはい。AV1 エンコード。
ええ。ただ、筆者の方が試したところ、この A380 単体で 4K 配信をやろうとすると、ちょっとフレームが落ちたったと。
あれ？せっかくのエンコード能力があるのにそこで問題が？
そうなんです。そこで考えたのが、CPU に内蔵されてる GPU、これにモニター出力、つまり画面を表示するっていう仕事をもう完全に任せちゃう。
なるほど。
そうすることで、アーク A380 をその表示の負担から解放してあげて AV1 のエンコード処理だけにこう専念させると。
はあ、役割分担ですか。
そういうことです。これで結果的に低コストな構成でも安定した 4K 配信環境を実現できたと。 AV1 エンコードって低いビットレート、つまり通信量が少なくても結構綺麗な画質を保てるんで、配信には有利な形式なんですよね。
へえ、その手があったんですね。普通だったら GPU 1枚に全部やらせるっていうイメージでしたけど、あえて CPU の内蔵 GPU と役割分担させることで、低コストなパーツでも専門的なタスクをこう安定してこなせるようにしたと。
え、まさに。
これはなんか他の目的でも応用できそうな考え方ですよね。ブログの筆者の方も、ジャジャバ GPU を手名付けたみたいに表現されてましたけど、まさにそんな感じですね。
そうですね。特定の機能に特化したパーツ、それを他のパーツとの連携で、まあ弱点を補って強みを最大限引き出すっていう、これぞ自作 PC の醍醐味みたいなアプローチだと思います。
そしてもう一つのテーマ、携帯性ですよね。これを担うケースが、ジョンズボ C6 ハンドル。ハンドルがついててコンパクトなのは確かに魅力的ですけど、記事を読むと組み立てはなんかかなり大変だったとか。
あー、やっぱり小さいケースっていうのは物理的なスペースの制約がもうすごく大きいので。
ですよね。
組み立ての難易度は格段に上がりますね。部品同士がぶつからないかとか、ケーブルをどうやって綺麗に収めるか、あとは冷却は大丈夫かとか、計画性がすごく求められます。
この小ささを実現するためには相当な手間がかかったはずですよ。 記事によれば、筆者の方は結構慣れたる方みたいですけど、それでも、メモリの初期不良っていう予期せぬトラブルもあったりして、かなり苦労されたという話で。
うわぁ、それは大変でしたね。
でも、まあ、それでも完成した PC は、以前使ってたっていう巨大なケースと比べると、もう劇的に小さくなって、
ええ、
ハンドル付きで持ち運びもすごく楽になったと。自宅以外で、例えば勉強会とかで配信するとか、そういう新しい使い方も考えてるみたいですね。
なるほど。その苦労の甲斐あって、当初の目的だった 4K 配信能力と携帯性、これを、まあ、見事なコストパフォーマンスで両立させたっていうことですね。素晴らしい。
というわけで、今回は、ムアールの雑記から、限られた予算と、あと 4K 配信、携帯性っていう特定の目的のために最適化された自作 PC の事例を掘り下げてきました。パーツの意外な組み合わせとか、工夫次第で課題を乗り越えていく様子がよくわかりましたね。
ええ。高価な最新パーツをただ揃えるだけが自作 PC の楽しみじゃないと。こういうふうに目的をはっきりさせて、各パーツの特性をちゃんと理解して組み合わせることで、コストパフォーマンスに優れた本当に自分だけの最適なマシンを作り上げることができるんだっていう良い例だと思います。特に今回は CPU 内蔵 GPU との連携っていうちょっとトリッキーな技を使いましたけど、そういう工夫が生きてくるのが面白いところですね。
さて、今回の話を踏まえて、あなたが次に何かを作る、あるいはカスタマイズするとしたら、どんな制約の中で、どんな工夫、あるいは、こう、あっと驚くような組み合わせを試してみたいと考えますか？
そうですね。既成概念にとらわれずに、目的を達成するために一番いい方法を探るっていう、そのプロセス自体をちょっと楽しんでみるのも面白いかもしれませんね。